はい、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、チクヒメです。
はい、ジョンハンター会のアフタートーク。
お願いします。
いや、もうハンターの話は、床屋の話が面白すぎて、
うん、
ちょっとね、ロンドンの18世紀きついなっていうね。
きついね。無理やりすぎるね。
いや、だいぶきつくて、
本当に。
ようやってましたよね。うん、でもね、なんか、ね、なんかほら、パリの話した時も、うん、パリも人口増えすぎて住むとこなくなりすぎて、うん、かつ、治水工事無理すぎて、うん、地下の5階建てに、トイレが全部詰まるっていう、で、そこに病気の人が全員寝てるみたいな、うん、絶望の中の絶望な上に、もうぐちゃぐちゃになった家屋の奥のわけわからん空き家にお医者さんが死体を突っ込んで、うん、そこで、ほら見なさい、ここで解剖実習やろうねって言ってて、でも、ロンドンで、この時代に、ほらみんな、パリ式で、ここで、パリ式の解剖が学べるよって言ってて、え、パリ式の解剖ってあれ死体をね。
え、パリの方が一応、地位は上なの、イメージで言ったら。でもね、そうかも。
ロンドン遅れまくりすぎたんで、ね、この案件で、うん。でも、じゃあ、パリ式すごいって思うけど、確かにパリは、死体ね、用意して、多分一人一個とか、その、ね、自分でやれるっていう。
うん。
先生が見せるだけじゃなくてさ、足りひんかやっぱ先生がやってんのを見て、うん、ほらほれここがほれほれって言うじゃなくて、自分でやるっていう、うん、そうしないとやっぱ身につかないじゃないですか、ね、技術。うん、やった方がいいんですけど、まあ、とはいえ、それをさ、もう街の奥の、路地の奥のさ、ね、空き家でやられた日にはもうさ、だって異臭騒ぎでやばかったって話もね、前ね、
パリの時に
ね。まあ、そらそうなんですよ。でも、もうその5階建てでトイレも詰まってるところの、うん中で、死体もその辺に置きっぱなしの倉庫にしてあって、そこで夜な夜な、ね、先生と生徒が集まって、医学の解剖実験をリアルでしてて、みたいな世界観がパリ式かと思って。
うん、もうホラーでしかないけどね。
そうなんですよ。で、ほら、パリなんてさ、やばい事件でさ、前も、ちょっとチラッと話したんですけども、あれで一回やってもよかったぐらいの、大学で、死体を扱いまくってて、油がすごい出るんですっていうね。油がすごい出るから、これなんかに活用できんかなと思って、ろうそく作りました、みたいなね。で、女王陛下がね、即位される時のろうそくキャンドルね、街で、陛下を迎えるキャンドル、人の死亡で作っときましたっていう、ああいうことがね。
怒られるっていうね。
うん、怒られるよ。怒られるどころの騒ぎじゃないよっていう、テンション感で言ってるんで、その前でロンドンで行くと、まあ相当厳しいし、陣横丁のあの世界は、陣横丁っていうのはね、ホガースって人が描いた、絵なんですけど、
うんうんうん、
まあ結構イラスト、ウィリアム・ホガースか、ホガースって人が描いた、怖い絵とかの時にも結構出てきてたりしたかな。まあ、あれはね、でも、陣横丁はビールはすごいいいけど、陣はダメみたいな、うんうん、ちょっとその広告的なね、ものもあるんで、ホガースは結構風刺画みたいなところでね。
そうね。
うん。どちらかというと、こう、高級ビールを飲めばみんなハッピーだよ、みたいな。ジンは地獄だよ、みたいなことを、うん、書いてるものではあるんですけど、子供もジンに汚染されていて、心も街も荒廃して、建物も倒壊しかかってて、うん、で、まあ、お酒屋さんと氷菓子と缶置き屋が儲かってまーす、みたいなね。
地獄。
地獄みたいなね。で、タバコをね、で、あと梅毒もね、めっちゃ流行ってるから、この時代ね。で、もう赤ちゃんが転落仕掛けてても気づかない、お母さんに、うん、で、まあ、もう酔いまくって痩せこけた兵士に、で、ジンはもう安かろう悪かろうすぎるものなんで、もうすごいことなってたよ、みたいな、うん、この、これ皮肉の絵なんですけど、ホガースは普段歩いたロンドンの街で、うん、おっつってこの着想を得てるんで、
うん、そっか。
元ネタがそこにあるっていう、嫌すぎる。
まあ、大体こんなだったんですよね。
そうそう、大体そんなやったんやん、うん、絶対っていう、
そうね。
ぐらいの街並みなんで、うん、まあ、みたいなね。で、なんか、その中で、まあ、ハンターが、まあ、あんなやこんなことをして、うん、まあ、それに別に共感は全然しないですけれども、で、その結果、ジェンナーがね、
うん、
ジェンナーもでも、やっぱり変というか、相当痛みやったんですよね。
うん、
ちなみにジェンナーっていうのは、世界初のワクチンを開発した免疫学の父と後世で今は評価されております。
うん、だいぶ評判高いですね。
そうです。うん、でも実際そうです。すごいと思います。が、当時は、生前はね、変人、狂気の実験者。 子供を人体実験の材料としているぞ、うん、
マッドサイエンティスト的な。
めちゃくちゃ言われてて、うん、小児科的なとこも結構ね、ジェンナー頑張ったので、よりそうなってしまったんですけれどもね。うん、で、ジェンナーはやっぱりでも、すごいというか、結構、このハンターからすごく影響を受けてるんですよ。
うんうん、
その、ハンターがに教えられた観察をしっかりして、うん、で、それを考えて、やるみたいな、教えをね、なんかすごい影響を受けてるんですけど、ただ結構、この時代、ワクチンね、あったはあったんですよ。うんうん、トルコの方で、民間療法でやられてた天然痘のワクチンというか、天然痘を防ぐために、天然痘の膿を、ごく、少量、いい感じの量を、
いい感じの量、
いい感じの量を体に入れると、天然痘を防げるという。う
ん、でもあるよね、その、毒には毒みたいなやつね。そ
う、これね、弱毒みたいな感じで、うん、有効な場合もあったんですけど、うん、とはいえ、そのものなんで。
海なんで。
もうほんま病原菌そのものを言ってるんで、うん、いい感じの量の人は、いい感じになりました、
うんうん。
でも、いい感じじゃなかった人は、普通にやばかったです。だって、病気そのまま移してるのでしょ、
そう
ね。っていう、リスクがすごいみたいなやつしかなかったんですけど、うん、ジェンナーのこの、最初の天然痘のワクチンって、牛痘っていう、なんか、牛がかかる病気の、
うん、
膿を取ってきて、人に入れたところ、天然痘を予防できるって考え方なんですよ。なんか、人間にかからへんっていう、それすごいんですよ。だから安全なんですよ。言
う
てみたら。だって、天然痘を治すために今まで天然痘をやるしかなかった、ね、うん、もうやばかったのが。
牛でいけるんだ。
そうなんです。牛の人間にはかからない病気の、うん、ものでいけるっていう、のが、ちょっと乱暴な説明ですけど、言うてみたらみたいな話ですよ。うん、で、で、なんかその、牛痘になった人は天然痘にかからないって話は今まで俗説のようにあったらしいんですが、うん、それを、踏むって言って、マジでやるっていう。で、ジェンナも自分でもこれ自分でやってて、すごいんですけど、うん、ちなみにハンターは、観察と自分で実験をめっちゃしてたんで、うん、自分で梅毒かなんかなんか作れへんかなって言って自分で売ってやってみて、自分病気になりました。
感染した。したんだ。
一生苦しみました。
うわあ、あれ、なんか、花岡なんとかの妻みたいな。
あ、確かに、花岡選手もね。
そうそうそう。
ハンターやる人なんて、うん、マジでやるんですよね。
そうか。
人にも自分にも、マジで、やってみると。
人にはやらないよし。
うん。でも、この人は、人になんか実験やってみようというよりも、うん、とにかくもう、見て。
うん。
基本死体扱ってるんで、うん、生きたものをどうにかこうにかっていうのは、どっちかというと、切らんようにしようとかいう、うん、そういう意味では、でも、自分も実験対象とは考えているとね。うん、
自分なりの美学。
あ、そうですね。そういう意味ではね。うん、で、ジェンナーももちろん自分でもやってるんで、うん、なんか、弟子やな、みたいな。
そうだね。
うん、するんですけど。で、でもそんなこんなんでジェンナーは、これはいけるぞってなったんで、これ1797年ですね。
うん、
もう、に、一旦ね、ロイヤルソサエティにね、一旦投稿して、これ論文発表したいですって言ったけど、あ、これもう証拠不十分ですよ。ダメダメみたいな。
100 、うん、
で、もうしゃあないから、自費で、もう本出しました。で、この手刀法。手刀法っていうのが、この牛刀のやつを打って、天然痘防げるよっていう話なんですけど、うんうん、有効ですよってすごい報告したんですけど、これ、めちゃめちゃ、バチボコに叩かれまして、
そう、
医学界の保守派は、だって、ヒポクラテスの、
ね、ああ、そうか。
テンション感なんで、うんうん、もう当時の自然学者とか。
新しすぎて。
そうなんです、医師はね。
うん、
この仮説を、ナンセンスって言います。
うん、
で、動物由来の膿を人体に注入する不自然かつ危険なり。気持ちわかる。気持ちわかるよ。うん。で、もうひどいことになるぞと。副反応とかめっちゃあって、もう大変なことになるんやーみたいな。実際はそんなになかったらしいんですけど。うん、でも、世論もですね、そこにも、風刺画が出まして。
うん、
で、貴族とか王侯に支持されてたりはしたんですけど、もう、脅かされまくってですね、新聞とかに、風刺のイラストが、載りました。風刺のイラストの一つがこちらですね。
どういうこと？
人間、牛みたいな、でけえ化け物が、うん、赤ちゃんみたいなお子さんたちを食うておるという、うんうん、で、それをやっとるのは、この、牛の角が生えた、なんか、人間なんですよ。で、これ何かっていうと、こんな、あんなワクチン、牛の膿を人体に打ったら、牛の皮膚が生えるのでは。
こんなことになるぞ、みたいな。
うん、そうそうそう。で、かつですね、この、 あれですね、あそこの神様で、モリクでしたっけね、牛の神様で、子供を生贄に捧げる神様が牛の神様の形なんですよ。うん、牛の形の神様、でっけく、でかくて醜い牛みたいな、うん、モレクかなっていうのがいて、なんかそれも含まって、牛でしょ、
うん、
子供でしょ、
うんうんうん、
組み合わせがなんかそれをすごい連想させて、
うんうん、
あいつは子供を生贄に子供を人体実験して、子供に牛の上を植え付けている。
もう悪印象できたない。
やばい、もうね。そう。で、もう風刺画とかパンフレット、さっきの絵みたいな、うん、で、牛足ハエ男みたいな風刺画をいっぱい出ちゃって、うん、みんながね、不安を煽りまくりまして、うん、でも、まあ、ちゃんと評価してた人もいたんですよ。いや、ちゃんとしてるから、うん、で、イギリスの議会がね、もう、すごい功績やって、これですごい命が救われるよって言って、うん、めちゃめちゃ金あげたんですよ。
うんうん、
したら、これを見ました、反対派がですね、あいつは政府と結託して金儲けの茶番をやってる、と。で、新聞記事とかでですね、叩かれまくりまして、まあその実際に医学の保守派とね、組んで、まあキャンペーンを、ネガキャンしたみたいなね。
うんうん、
で、この時代の、ナポレオンも全盛期なんで、このね、ワクチンとナポレオンが世界を滅ぼすとか言われちゃいました。で、
あ、ナポレオンもね。
そうなんです。このね。そうです。この時代のね、うん、イギリスですから、ああ、もうそういうテンション感です。
そういうテンション感。
でも、この時代のナポレオンと同じぐらい、ワクチンって言われるぐらいですから、まあ結構な世論に乗ってますよね。
うん、
で、まあ批判の中で、まあジェンナーはでも、とにかく、この故郷のね、住民から、まずスタートして、無料の講習会をした、
うん。
公開接種をした。で、かつ、打った後に、丁寧な経過観察をして、うん、詳細な報告をやり続けました、
うんうん。あ、ちゃんとしてる。
そうなんですよ。ちゃんと
してるですね。
でもこれも、これ結構このハンターのこと、とにかく、まず観察して、うん、でも着実にね、もうやっていくっていう。で、まあ、少しずつ信頼を獲得しまして、で、最終的に、もう、1800年の頃には、ちょっとずつ、天然痘ってやっぱり、当時はね、さっきも言いましたけど、赤ちゃんの無理ゲーみたいに、かかったら、まず 20% はまず死ぬ。
うん、
そこはもう死亡確定。
うん、
そっから生き残っても、やっぱり見た目とか、他の部分に後遺症を抱えて生きる人がすごく多かった。から、誰かが人が移動したりとか、うん、何かがあると、もうすごく集団にめちゃくちゃ影響するっていうような話ですよね。なんで、このぐらいからちょっとずつ、首都を受けないと村で仕事をさせないっていうような、
うんうん、
条例を、周りが作り出すんですよ。お、なんかすごく、
なんか似てますね。
似てるし、なんか、みんなにそれが、やった方がいいよってなるのってすごくないですか、うん、で、最終的には今そのね、やっぱり小児科にも寄与して、うん、まあ、ワクチンを開発したっていう、だから、結局その、ひたすら、いわゆる風評被害めいたものも含めて、なんか、どうやって解決したんかなと思ったんですよ。
うん、
着実な日々の。
そういう日々の絶え間ぬ努力の
結果。絶え間ぬ努力でしかないっていう。
うん、
なんか、すごく地味じゃないですか、うん。やってた研究を発表して、認められなくて大変なことになって、で、最終的にやったのは故郷の村から、ちょっとずつ、
啓発してい
く。啓発を一個ずつやっていった結果っていう。うん、
すごい。
すげえ。すごいけど、なんか、よりすごいなっていうのがこの、まあ、うちらもやっぱさ、こう、いろんな新しい技術とかさ、開発されていく中で、そんなんやばくないって思うことめっちゃあると思うんですけど、うん、今でさえこの、まあ、情報化って言ったら、この3、40年って目まぐるしくもう媒体とかが変わりまくってるんで、うん、まあ、すごいスピードだと思うんですけど、このハンターから、ジェンナーの時代も相当なスピードで、
そうね。
一気に行ったなっていう。うん、だって、射血、ね、
うん、
30オンス射血してた時代から、
自分すごいな。
ワクチン打った方がいいよっていう時代に行くっていう、すげーみたいな。
変わる時ってギュインって行くんだろうな。
そうなんですよ。うん、だから相当ギュインって行ったなと思って、
うん、
なんかその時代なんやみたいなのもありましたし、なんかわりかし、なんか着実なやつやな、みたいな。うん、まあ、やってることのね、教材の回収はどうかと思いますけど。でも、その、まあ、言うたら、まあ、おかげで医学生たちが、ちゃんと幹部を見る、 触って知る、うん、お医者さんが体触ったことないっていう状況の人が見るしかなかったわけですから。
それはもうちょっと不毛だよね。
そうなんですよ。やっぱ不毛なんですよね。やりたい気持ちがもしあったとしても、やっぱりそれは無理かも。うん、無理かもしれん。さすがに無理かもしれん。で、なんか、やっぱりその担い手がいい品かった結果、床屋さんに任せたわけで、うん、床屋さんよくそこまでやったな、みたいな感じですけど、で床屋がね、血まで抜くわけですから、うん、やっぱり外に傷をつけるとね、また、言うてね、麻薬もない、抗生物質もない、消毒液もない時代に、リスクを高めていくばっかりなんで、でもこの時代の人たちは、そのね、まあ治療受けた人も、治療した人も、麻酔なしで、アヘンはありました。
ああ、アヘン頼み。
アヘン頼みです。でもあの、病気の辛さもアヘンでやってたんで、
うん、
あの、薬でもありも、あの、そのぐらいのもうしか、どうしようもないんで、ジンとアヘンですね。
抜けたら結局痛いしね。
そうなんです。
だから麻酔も。
結局もう、ジンとアヘンでもうね、うん、こうごまかしていくみたいな世界から、ギューンみたいな話になった。なんか、割と、なんかセンセーショナルな話題でよく聞くから、
うん、
なんかまあ、言うてみたら面白おかしい体、あの、話題として取り上げれるなと思ったんですけど、あの、全然そんなことなかったなという感じでしたね。
大体いつもちゃんと真面目になる。
そう、なんか蓋を開けてみたら、この人めっちゃ堅実やなって感じだったんですよ。なんか、あ、よくもまあ、みたいなね。うん、なんか、で、なんか、結構、この、でも、ハンターは特に、あの、すごい本当に腕が確かっていうのも多分すごく上手、うん、その、重要で、うん、やっぱり、その、ポリープとか、なんか、あの時、こう、手術受けといたらよかった、みたいな人がいたりとか、あとなんかこう、結構、いろんなことをしようとしてるし、
うん、
なんか、こう、俺の研究のために、みたいな、何、ブラッククイーンみたいなさ、ブラックジャックでさ、私は切るわ、みたいなさ、
うんうん、
なんかそういう系じゃ全然なくて。
ないね。
うん。なんかそこはね、なんか
職人だね、職人。
ああ、そう、うん、そう、職人でした。その感じやなって思って、あの、まあ、墓を暴いた事実が変わるわけではございませんけれども、うん、ございませんけれども、でも、あの、やっぱり、そう、それだけのね、
うん、
なんか、ものが、こう、後々に残っていったとは言えるのかな、みたいなことを思ったりとか。
まあ、医学のね、進歩も。
医学の進歩のね。
貢献した墓履き。
うん、した、そうですね。そうね。なんか今はもう、どんどんほら、当たり前のものがありすぎるけど、うんね、やっぱ妊婦さんもともとね亡くなりまくってたのもね、
うん、
産褥熱が、あの、まあ、産褥ってその、あの、亡く、その、赤ちゃん産んだ後に、あの、めっちゃお母さん死んでまうのなんでみたいな。で、うん、ずっと言われてたんですけど、でも、あの、やっぱり、こう、細菌感染するんですよね。うん、子供が出てくるときに、やっぱダメージがあるんで、うん、で、あの、やっぱりこう子宮から外に出てくるところに、うん、あの、そこから感染して、もう本当に今まで、その産後の肥大値とかね、いっぱい言うけど、うん、もう当たり前に世界中で、やっぱり亡くなりまくってたわけで、うん、だから、それはあの、19世紀のゼメルワイスかが、あの、消毒しようって言った。ですけど、ゼメルワイスも最初、気違いやと思われてたんで。
いや、そうなんだ。
いや、なんか、まあ、産院がほら、最近の温床って言ってたじゃないですか。うん、で、まあ、死ぬし、なんでこんな死ぬみたいな。で、ふと気づいたというか、なんか、手とか、皮膚とか、俺たちが運んでるくね、
うんうん、
みたいなね。だから、他の人が感染したやつを処理した後に次の患者さんをやっていくと。うん、そしたら、もうどんどん菌を移していく話になるわけで、で、これって、そう、こう、触ってるものじゃないっていうことになって、最初手洗ったら、あんまないやん、それっていう実験をしたんですけど、うん、まあ、誰も信じひんみたいなね。は？何言ってんの？いや、関係なくない？は？みたいな。なんか悪いものがとかいう感覚の中で、確かに意味わからんすぎる。
ギリギリの科学との、そう。境界のせめぎ合いだよね。
そう。
境界線の時代だよね、まだ。
そうなんですよ。でもなんか当たり前じゃないことって、
うん、
まあそうかも。いきなり言われても、そりゃそうかもっていう、うん、この感じが今当たり前になっているという、なんかね、だって普通に手洗うし。
うん、普通に洗う。でもコロナ以降さ、
あ、そうですね、
結構意識するようにはなったから、やっぱりなんかあるでしょ。
あるでしょうね。
そういう意識って。
そうそう。うん、ね、なんかみんながマスクしたらなんか何でか知らんけどインフルエンザ全然出会わんくなったとかね。不思議ね。なんか、そういう、なんか、めっちゃ、歳って、人口増加って病気との出会い、
うん、
感染症との出会いみたいな。
あれが嫌なんだよね。必ず手すり触んなきゃいけないじゃん。
あー、それはそう、
私、絶対手すりないと歩けないから、絶対触れるんだけど、なんか、そしたらなんか、もう指紋とかがあらかじめついてる手すりとかがあって、もう絶対そこ触るの嫌なんだけど、思うんだけど、触りしかないから。
いや、確かに確かに。
触ってるけどね。
いや、そう、それはマジでそう。うん、でもなんか、そういうのをこう意識するようになったりとか、なんか自分も、こうマスクするようになって、うん、自分めっちゃ口元触んな、触ってたなってことに気づいたりしました。うん、なんか今までこう手ってさ、汚いじゃないですか。
うん、
だって手って様々なものに使うから、それをなんかこう今までこう口元いや触ったりで当たり前にしてたけれども、あ、そりゃ学校で風邪ひいてる人の近くいて風邪うつるの納得納得みたいなね。
いいよね。
うん、感じやったなと思って、ああ、今思い出したら、手パッて見たら、ゼメルワイスね、最終的に、悲しい人生の終わり方して
る。どういうこと？どういうこと？
ゼンメルワイス、さっき言った、出産後のね、感染症、うんうん、防ぐために手洗いしようって言ったけど、医療界から猛反対されて、
うん、
で、俺たちの手汚くないしってなって、あと、細菌学がまだ発達してなくて、裏付ける説明が出なかった。
うん、
証明できなかった。で、ウィーン総合病院で上司と同僚から反対されて、精神的にめっちゃ追い詰められた結果、ウィーンを去って故郷に帰って、
うん、
もう一回ね、故郷でね、手の消毒を徹底して、三食熱めっちゃ減ったんですよ。
うんうん、
この、お母さん、赤ちゃん産んだ後のね、お母さんが、もう本当に、それで感染しなくなって、すごい激減して、
うん、
すごいデータが出たって思ったんですけど、主流の医学界には受け入れられず、この反対と拒絶により彼は精神病院に入り悲惨な最後を迎えたの
でした。病んじゃった
みたいな感じなんですよね。で、今このゼンメルワイス反射っていう言葉があって、
うん、
新しい合意的な証拠や説明が示されても既存の概念や慣習に固執して拒否する心理的傾向のこと。わかるってばよー、うん、っていうね。ああ。
なんか、悲惨ね、なんか切ない人生でしたね。
切ない、なんか。
この人は。
ね、なんか、そう考えたら、でもよく思いついちゃったらね、うん、やるよね、だってね。
やるやる。
だってその方がいいというかね、そのためにやってるもん、ジェンナーとかもそうでさ。うん、ゼンメルワイス悲しすぎるぜ。
おかしくなっちゃった。
そう、おかしになるわ、でも、う
ん。まあね、誰も僕の言うこと信じてくれないし。
しかも本当なのにっていうね。お母さんめっちゃ助かってんのに。いやー。これでも難しいですね、
うん。
そういう意味ではハンターってすげえわ。
うん。なんかそこそこ悪い方が成功するんじゃない？
ああ、それかもしれん。うん、メルバイス真面目そうやもんな。
そうそうそう。
まっとうに真面目そうやもんな。うん、
そこそこはなんか、ちょっとまあいっかってできる方がいいのかもしれない。
確かに。やっぱり倫理観って、
そう。
難しいな。
倫理観が狂ってる方が、
うん、
うん。
そうかもしれません。
そう。
ちょっと適度な倫理観の狂いをね。
そう。
うん、
ね。やっていった。うちなんか完璧じゃないですか。
確かに倫理観の狂いがね。
ね、倫理観のかけらもないから、ね。
デフォが狂いすぎてるから。
そう。
一周回ってみたいなね。
うん、
早く人間になりたい。
人間未満。
人間未満なんで。そうっすね。いや、でもね、正しいことが受け入れられると限らないというのが、まあ、これもね、人間らしいですね。
そうですね。
うん。あるあるって感じですけどもね。うんうん、あでも最近の我々はこう人生やり過ごしていこうってことなんでね。
あ、そう
なんか。皆さんもね、適度な倫理観を持ちつつ。
なんか、ちょっと一定の距離を持ってね、世間とね。
ああ、そうですね、うん。うん、なんとかやり過ごしてい
くのは、ね、やり過ごしていこうかなっていう ね。
どうでしょうかね、ということでね。いや、でも、はい、現代に感謝するときはある、やっぱりね。ありがとう。
てか感謝しかない。だって、なんかほんと現代じゃなかったらさ、地獄しかないじゃん。
いや、ほんまにそう。
だって私なんか字読めないんだよ。
うん、
やばいよ、こんなの。
現代社会でよかった。電子レンジがあることと。
そう、それ。
ね、冷たい水、温かいお湯。冷蔵庫。
冷蔵庫。
あと、配達してくれる、社会。この。
そう、冷蔵庫は重要。
重要っす
わ。冷蔵庫と、それを入れられる、ウーバーの。
ああ、そうっすね。
宅配技術と。
次、冷蔵庫の話するか。
何それ。三種の神器みたいな感じ、昭和の冷蔵庫と、なんか、こういうやつですか。
社会化すぎる。
社会化すぎる。
小学校の社会化すぎる。いや、ほんまありがたいことですよ。本当にありがとうございます。その様々なものをね、ねここまでね、形にしてくださった。
常にね、そういった文明に感謝というね。
文明に感謝でございますね。ね、倫理観はほどほどにして、文明に感謝しつつ人生やり
たい。それは甘い汁だけ吸いたい人みたいじゃん。 心理感がほどほどに文明に関してはさ、
カスや。
そう、カスじゃん。
フリーライドするやつ。
そうそうそう、本当に、ただ乗り、ただ乗り人間じゃん。
現代のテクノロジーに、
そうそう。
フリーライドしよう
とするやつ。
ありがとう、ありがとう
って言いながらさ、とりあえず、なんか自分は何もしないっていう。
わ、カスや、カスや、カスや。
カス、カス。
まあでもカスでもね。
はい。
カスなりにね。
生きているんで、幸せにね、みんなね。
そうですね。ね。ということで、
はい、
はい。ちょっとまたね、いろんなやつを取り上げていくのでもいいなって思ったりして。
そうね。うん。
で、うちでもヨーロッパの話するとネガキャンしかしてへん可能性がある。
あ、ね、多いよね。
パリ絶対行きたくないってなったのと、うん、今ロンドンも絶対、もうタイムスリップしたくないってなって。
ピンポイントで、その2カ所に枠印象しかないもん。
やばいな。
いや、行ったけどさ、両方とも。
で
も、
そうですよね、
じゃあさ、じゃあどうだったかって言われたら、うん、わかるっていう。ですよねっていう、うん、感じはある。
まあね、ちょっと街の成り立ちみたいな。ちょっと次こそは、次ヨーロッパに行く、
ね。イタリアがいいんじゃない？
そう、そうですね。
イタリアがいいよ。
イタリアの華々しい話を次はしようかな。
フィレンツェとかさ。
確かにね、うん、そういう時の、素敵な話を、次こそは。
あとはだから、ね、中央アジアでもトルコとか。
ああ、そうですね。あの辺に行くとね。
ご飯美味しいし。
うんうん。そういう話がいいかもしれない。ちょっと次取り上げる時は、もう少しね、こう、華やかなる。
なんかね。
うん。話を
縦ロールで。
縦ロールで決
める。で、味をしらみだらけとかさ、洗濯してないとかさ。
今まさにそういう話になるなって思った、
ま、結局それになるんでしょ。
あと当時のカツラのあれとか、ね。
そう、カツラのあれとか
さ。人毛がみたいな話を絶対あかん。
絶対。
あ、ちょっとでもその話いいな、うん。でもちょっと華やかな話を今度はね、はい。と思ってちょっとまた我々はアジアに戻ります。
アジアに戻るんだ。
ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございます。